HIC。
こちらは茨城県常総市からいただきました。48歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
たたたた大変です。三重県の鳥羽市沖で貨物船と遊漁船、釣り船ですね、が衝突。この釣り船に乗っていた釣り客二人が亡くなった事故で、鳥羽海上保安部は貨物船を操船していた二等航海士の21歳の女性を業務上過失致死などの疑いで逮捕しました。海上保安部によりますと、貨物船は、この、いかりを下ろして停泊していた遊漁船の右側にまっすぐ突っ込んだと見られているということです。ね、まあこれどうですか、ニュース見ました？この知らない、
見てないです、知らないですね。
ちなみにあのこの遊漁船は、釣り客2人亡くなったわけですけど、10人の方が乗ってたのかな。ちなみに16トンのプラスチック製の船です、この釣り船は。でぶつかった側の貨物船は499トン、まあ実情500トンですね、の、まあ、もちろんこれ鋼鉄製の船ですね、貨物船だということです。ちなみに視界はかなり良かったそうなんですよ。でまあこれもあの事故が起きて1週間以上経ちますが、この当時、事故当時は10キロ先まで視界が開けていたということで、見えなかったっていうことは考えにくい。で、それと、その遊漁船、釣り船が、そこに錨を下ろして停泊していたという事実。で、これまあ、平井さんに聞いても多分わかんないでしょうけど、錨ってわかりますよね？怒り。ソースじゃないですよ。はい、まあ、ソースでもいいんですけど。怒りって要するに船が動かないようにドボーンと投げ込む重しみたいなもんじゃないですか。それに紐がついていて。で、ただ、遠くから、その、近づいていく船から見たときに、その船が怒りを下ろしてるかどうかまではなかなかわかりにくいじゃないですか。どうやって判断するかと思います？
判断、
その錨を下ろしてる船は、私今錨を下ろしていますよっていう、なんかそのサインを出さなきゃいけないんですよ。で、それを
サ
インっていうか、それを印をね、でそれをその近づいていく船は双眼鏡とかで見ながら、あの船はどうしたら動いてねえぞっつって、どういう状況だってことを確認して、ああなるほど、錨を下ろしてんだなって分かるようになってるんですけど、どうやってやってるか分かります？
なんか浮かばせてるんですか？
まあ浮かべるというよりは掲げている。
船の上にですか？
だって高くに掲げないと分かりにくいじゃない。だから例えばマストだとか、そういったところに、例えばよくあるのは旗を、まあ、掲げたりするわけですけど、この、この場合は旗ではなくて、ある立体的なものをぶら下げることになってるんですよ。でいろんな形が一応あるんですけど、基本的な形で言うと、ボールです、ボール。玉。で、はっきりとそれがわかるために、真っ黒に塗られてるんですよ。黒い玉。で、黒い玉、だいたいその大きさで言うとバスケットボールぐらいだろうね。それぐらいの玉をマストにぶら下げるんですよ。で、これが、ルールが決まってまして、これ例えば海上衝突予防法っていう法律があるんですけど、えのきなさんなんでそんなに詳しいんですかって、船の免許取りたいと思って勉強したことがあるからなんですけど、海上衝突予防法によって定められてるんですけど、その黒い玉、黒球、黒球とか黒玉とかって言ったりするんですけど、これが1個ぶら下がっていますっていう時は、これは現在錨を下ろして停泊していますっていう合図なんですよ。で、黒玉が2つ、の場合は、これは、エンジンが故障したり、何らかの不測の事態が起きてて、船が、動かなくなってます、故障してますって、誰か助けてっていう、そういう意味なんですよ。黒玉二つは。で、黒玉が三つになりますと、これいよいよ大変で、今座礁してますと。 ええ、浅瀬に乗り上げてもう身動き取れなくなってます。誰か助けてっていう。いずれにしろ、黒玉一つの場合は、あ、怒り下ろしてるから、まあ止まってんだな。黒玉が二つ三つってなった時は、これはなんか大変なことだということで助けに行かなきゃっていう話になっていくと。そういう合図なんですよ。で、もちろん、船乗りは、100% 知ってます、これは。もう、で、特に、今回、その貨物船の操船を行っていた二等航海士21歳のこの女性の方、本当に、まあ、お名前もね、ここではあえて僕は名前を読み上げなかったんですけど、もう本名が、もう逮捕されてますから本名は出てるんですけど、おそらく、ご両親も何か船に関係するお仕事をなさってる人なんじゃないかな。で、自分の子供にそういう夢を託して、名付けたんじゃないかなっていうことをなんとなく思うようなお名前なんですね。で、ご本人も船乗りに憧れて、まあ、そういう勉強をなさって、就職して、そんなにまだ、時間が経ってないんじゃないか、21歳だし。で、二等航海士であると、まあ、これから勉強して経験を積んで一等航海士、そしていずれは船長にっていう夢を多分膨らましていた方だと思うんだけれど、まあ、この人が、このお姉さんが、21歳の女性が、船の舵を握って操舵したわけですね。操船していた。で、当然、見張りを厳にしなきゃいけない場所ですよ。船の往来が非常に激しい場所ですから。で、そこで、何か違うものに気を取られたのか、何かだと思うんですよね。もしくは何か疲れが溜まって、一瞬居眠りしてしまったとか、わかりませんよ。それはもう、こちら想像で今語ってるんですけど、何らかのその、まあ、本当にひだべったい言い方で申し訳ないんだけど、魔が差したっていうかね、なんかだと思うんですよ。ちゃんと見ててわざわざ突っ込むバカいませんから、やっぱ気づかないかった何かがあるんだと思うんですよ。これ本当その、まあ、ヒューマンエラーと言ってしまえばそれまでなんですけど、かわいそうだなって、もちろんその、ぶつけられて亡くなった方の方がもう、もちろんそれはもう大変にかわいそうというか、もう悲惨な話でありました。そのご家族のこととか、心中を思えばもう、本当に尋常じゃないってことはもう十分に想像できるわけですけど、何かできなかったのかなってことをちょっと思ったりしますね。で、まあ、船というのは、木田さんが船を操船していたとして、まっすぐ進んでいて、目の前に自分の航路、まあ、これからまっすぐ行くであろう、そこに、船が横からこう進んできてるやつがいると、いう場合に、右から船が来てる、右側、自分たちが進む方向の前方右側から接近してる船と左側から接近してる船、そして自分の船、三隻いたとして、はい、とりあえず、止まる、もしくは、スピードを緩めるとか、何らかの回避行動を取らなければならない船はどれでしょう？わかんねえか、これは。急に言われてもな。
右側。
おー、なんで？正解なんだ。
なんか来る。車もなかったでしたっけ？
いや、あるよ、あるよ。もちろん。
ですよね。
うん。だから、自分が進んでいます。で、右側から自分の航路にこう、差し掛かってくる人が今、人っていうか船があります。さあ、まずそれを、行かせてあげるってことが大事ですね。で、今回の場合は停泊してたわけですよ、釣り船は。で、停泊してるその黒玉を一個ぶら下げていたそうです。目撃情報があります。で、で、この貨物船はおそらく気づいてなかった。なので、その、汽笛も鳴らしてないんですよ。普通だったら。船が接近してるよって言って、ブワーって鳴らすんだけど、今回鳴らしてない。で、たまたま近くにいた別の釣り船だったと思うけど、そこの船長さんが、この貨物船が一直線に進んでるのを目撃して、この釣り船にぶつかるかもしんねえと思ったんで、危ねえと思って、その釣り船の船長さん宛に無線で危ないよって言って連絡したそうですよ。ところが、船長さんちょっと多分持ち場離れてて無線に出なかったそうですよ。 で、いろいろその、汽笛を鳴らして、その、知らせようとしたけど、ダメだったと。で、釣り船の側からすると、接近する貨物船に向かって、途中慌ててその汽笛鳴らしたり、あるいは、おーいって、ぶつかるぞって叫んだりしたそうですけど、まあ、そのまま真っ直ぐ突っ込んできたということですね。だから、一つ言えるのは、基本的に、回避行動を取らなきゃいけなかったのは間違いなく貨物船なんですよ。ただ、そうなる直前になんとかこの、もし早めに気づいたのであればですけども、気づいてなかったらしょうがないですけど、気づいてあれば、そこの船長さんも、できれば回避行動を取ってほしかったなって、これ希望ですけど、ただまあ、直前に気づいたんだったら、ちょっとこれもどうしようもないだろうというふうに思いますね。なので、まあ、今後その捜査が進む、最終的に海南審判庁でどういうふうな判決が下るのかわからないですけど、この21歳の女性の、その船の船乗りとしてのキャリアはこれで終わっちゃうのかなと思うと、本当にこうかわいそうだなという部分と、亡くなられた方はもっとかわいそうだなっていうふうな部分と、やっぱりちょっとこう後味の悪い事故だなというような気がしています。まあ事故に後味のいい事故なんかないですけどね。続きまして、イギリスはロンドンからいただきました。48歳謎の駐在員、ラジオネームロイヤルホスト。
ありがとうございます。
4年ぶりに一時帰国したということです。大阪にも一泊、大阪来たんですか？あ、そうだったんだ。タイトなスケジュールだったので IBB モーデが叶いませんでした。また次の機会お待ちしております。ところで、給油と入った天神橋商店街、天神橋筋を商店街ですね。天神橋、天6、天5、天4、天3、ずっと長いですけど、どこら辺に入られたんでしょうか。この、商店街の激安居酒屋で、これね、皆さん、ビールの一番でかい瓶は何て呼ぶ？
大瓶。
大瓶。それ昔から大瓶って言う。
いや、わかんないです。昔から言ってたかどうかはわかんないです。
大瓶って言わない。
私、大瓶って言います。
あ、そう。俺ずっと大瓶だったね。
はい、あ。
東京も多分大瓶だと思うんだよね。で、関西は大瓶なんだよね。で、はあ、ちなみにその激安居酒屋で大瓶のビール、380円でした。まあ大体どこら辺の店かがすぐわかりますけどね。もっとね、もうあと20円安い店ありますよ。時間によってはですね、348円という店もありますんで、大瓶が。ちなみに、ロンドンでは、ビール1杯、おそらく1パイントってやつですね。ジョッキに入っている。それが1杯、はい、皆さん、はい、ロンドンでビール、生ビールだかなんだかわかんないけど、これ、エールだかなんだかわかんないけど、ビール1杯いくらでしょう、ざっくり。
1000円。
1500円がザラだそうです。1500円前後。ちょっと高級店だと2000円ぐらいするそうですよ。2杯飲んだら3000円だぜ、だから。
普通にご飯も食べれるわ。
これも経済格差なのでしょうか。まあ、安上がり、安くてありがたかったけど、ちょっと切なくなりましたということでいただきました。で、いろいろデータをつけていただいております。イギリス、まあ、例えばロンドンではですね、21歳以上、まあ、成人の、最低賃金、これも決められている最低賃金、が、12.71 ポンドだそうです。今1ポンドっていくらなんですか？全然こういうの疎いんでね、今あえてスマホで、ちょっと聞いてみましょう、スマホで。Google 先生に聞いてみましょう。1ポンドはいくら？1ポンド210円だそうです。さすがですね、Google 先生早いですね。まあ、210円。ということは、12.7、まあ、13にしようか、めんどくさいから。13ポンドで考えれば、おう、もう、ね、2600円ぐらいだね。最低賃金が。熊本の最低賃金でいくら今？
1000ちょっとじゃないですかね。
ようやく1000円越したよね。 そんなもんだよ。だから言ってその倍以上だよ、 2.5 倍ぐらいだよ。ロンドンでは、ロンドンで働こう。で、現在、イギリス政府は低所得者の生活水準向上を目指し、近年大幅なこの最低賃金の引き上げを行っているということです。自民党にもぜひ見習ってほしいなと思いますけど。で、ロンドンでの、まあ一般のサラリーマンだとかだと思いますけど、平均年収、これいくらぐらいだと、日本円でいくらぐらいだと思います？年収。
いくつって言いました？
いや、まあ、平均だから、ざっくりでいいですよ。まあ、まあ、30代ぐらい、30代半ばぐらいだと思えばいいんじゃないですか、とりあえず。
もしかして、1000万とか言わんですよね。
そこまではいかない。平均だから。
700万。
ああ。あなたの年収いくら？ちなみに。
やだ、言わない。
300万を超えていますか？
と思われます。
あ、すげえ、今度おごって。ならおごって。500万を超えていますか？
あ、超えないでしょう。
ああ。ちなみに、ロンドンでは、一般的には4万ポンドだそうです。うん、4万ポンドは、日本円に直すと、840万円だそうです。黙んないで。平均年収は、平均だぜ、840万円。
だから、虚しくなるから、あんまりもう、なんかね、年収とか、
ちなみに、いろんなコストで言うと、まあ、お家賃などは、小さな、その、もう個室、シェアハウスの小さな個室、でも、13万から17万だって、家賃が。で、なんだ、それが相場で、で、まあ、ワンルームマンションみたいなやつだと、家賃が35万以上だって。もう、笑うしかないな、これは。で、食費が、例えばすげえ倹約して自炊中心でやってる方であっても、月に200ポンドから300ポンドが目安だということなので、なので、月、まあ、5万から7万ぐらい食費にかけられるってことだよ、食費だけに。自炊でだぜ。その外食じゃなくて。これ外食中心だったらその3倍ぐらいかかるから。だから、そんなもんだよね。もう無理じゃんね。これ、でもロンドンで俺たち生活できんぜ、これ。ほら。もう、それぐらい差があるということです。いかに日本がだから、その、まあ、一般の人々の国民の賃金を犠牲にして、で、企業の経済活動を優先させて、で、海外の投資家への支払いとか、あるいはやらんでもいい、その ODA みたいな、海外への、その、まあ、寄付だとか、大盤振る舞いはいっぱいやってきたんだけど、一つも日本国の中での国民の生活の向上っていうことはやってこなかった。まあ、だからといって、それをその生活の底上げっていうのを言ってた、令和新選組さんの言ってる政策は素晴らしいじゃないかって、それは嘘ですよ。あれは言ってるだけでやんなかったんだから、逆に悪いと私は思ってるぐらいなんで、それはまた別個で、実際にこれ政治を動かせる現与党に、今こそ高市さんとかだけど、ちゃんと動いてもらわないと、これは困るわな。これ。で、いきなりこの給与水準とか、その物価っていうやつ、そのロンドンに日本が合わせるってのは無理だろうけれど、ちゅうて、まあ、これはロンドンだけの話ではなくて、各、その欧米の主要都市なんかでも、軒並みそういうふうに今なってるわけで、日本だけが、その自称先進国の中で、完全に取り残されているということはもう間違いない。これはもう、歴然とした事実なので、それに関しては、ちゃんとした対応を政治の舞台でやっていただかない。これはもう与党野党関係なく、その経済のその底上げを一気に進めていただかないとこれは困るよな。だからまあ、その、確かにビールが 大輪が380円は安くて結構なんだけど、それそのまんまその楽しんでられないっていうか、これやばいぜこれはっていう風にやっぱりまあ俺も思うしね。で、で逆に言うと本当こんな状態だと完全にその日本の経済というのは海外のいろんなそのハゲタカみたいなやつだからすれば本当に食い物にされてしまってるわけなので、これはその別にその海外の人をヘイトしようとかなんとかってことじゃなくて、日本のその経済力というものをもう一遍取り戻すっていうことを大前提にした様々な施策をきちんとそのもう効果のある施策を打っていただかないと本当にダメだろうというふうに思うわけです。まあどういうふうな政治家がどのような言動でそれをこう実行に移していくのか、これに関しては本当にみんなもう鋭い目でもうきつい目でもうガン飛ばしながら見ていかなきゃいかんだろうなというふうに私は思いますけれどもね。というところでまあねえ、ロイヤルホストももう長いことうちのリスナーをやっていただいてますけどね、まあ、かつて日本が景気が良かった頃から、ずっと聞いていただいてますからね、まあ、日本の景気のその変動というものも海外から見た時にやっぱりいろんな思いとしてやっぱり受け止めてんだろうなって、まあ、今度そういうのをまた書いて送っていただければというふうに思います。ということで、どうですか木村さん、ビール380円、熊本でありますか？そういうの
ないですね、大瓶は。
ああ、安い店でどれぐらい熊本で大瓶は。
だって大瓶自体が置いてないですもん、そんなに。
まあね、だいたい中瓶が多いよね。でも中瓶だってさ500円ぐらいするんじゃない、安くても。
うん、600円ぐらいしますよ。
うわー、もう絶対いかんわそんな店俺もう怖い、もう入る気がしない。もう今日は、前島くんが出張中でいないんで、昨日なんか突然出張の谷まで大阪に、ふらっと戻ってきて、で、淡路島で、サラダ玉ねぎを買ったんで、これ食いましょうっつって、昨日、焼いて食ったんですけどね。うまかったですけど。で、今日はだから、来るのは松田さん、先週と同じだな、松田さんと二人なんで、松田さんは、酒飲まないから、バイクだから酒飲まないんで多分すぐ帰っちゃうんで、今日は夜終わった後はまあ玉出でビールでも買ってきて飲むかな。ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。